にちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて、日曜日なのでちょっとゆるっと雑談なんですけど、今まで私は無理をしていたかもしれないという話をしたいと思います。この無理をするって人によって様々あると思います。その上で私の場合はの話をすると、今ね、AI に関するテーマで発信をしていくことに関して、正直技術とかがねどんどん進んでいくと私全然追いつけてはいないんですよ。実際にコンテンツ作れてるかって言われたら、自分の元々のね音声配信コンテンツから AI を使って文章を作成するとかはできているけども、もっとうまい活用方法ありそうだなと思うところはもちろんたくさんあるんです。ただ私今やってる方がすごく肩の荷は下りているというか気が楽なんですね。で、なんでだろうって考えてた時に、一つは NFT の市場規模というかなかなか広がっていかないなっていうもどかしさっていうところが、一つはあったと思うんですよ。私自身 NFT を特にやめたわけじゃなく、もちろんねフィナンシェとかもやめたわけじゃなく、買ったりねちょいちょいチェックはしているんですけど、自分が今実際にそんなお金がないので、会社に入ってるお金はあるけども、個人で使えるお金を、自由に使えるお金はそこまでないので、やっぱりちょっと NFT を買うにしてもなかなか難しいところがあるなという風な感じになってるんです。その分今まで買ったものを売るかって言ったら、基本的に売ってもね、利益が出てそこで税金がかかってしまうってことを考えると、やっぱり大事に取っておくのが今は一番かなという風に思っているんですよ。かといって NFT 技術が私今後広がっていかないとは思っていないし、多分ここの部分は理解度がもうちょっと何て言うのかな、簡単になってくると思うんですよね、仕組みとして。なんなら NFT って言わなくて、ブロックチェーン技術を使った何々ツールを作りました、これで試してみませんかみたいな形、チケミーさんみたいな感じですよね。あんな形でね、どんどんサービスが生まれていって、いつの間にか日常生活に NFT が使われていたとか、ブロックチェーンが使われていたっていうような話になるかと思います。だから決してそう、これ公言してなかったんですけど、あんまりね NFT を私はやめたわけではないっていうところがまず一つなんですけど、どうしてもねやっぱり NFT を語る上で、いくらね総理がすごく分かりやすいツールを作ってくれたとしても、ウォレット開設、ブロックチェーン、あと実際何の意味があるかっていうところを説明するのがやっぱりこう難しかったんですよ。すごく直接的な、緊急度の高い技術ではなかったんだろうなというふうに感じるんです。私は高いと思うんですけどね、使えた方が全然いいと思うんですけど、なんか RPG の呪文とかでもあるじゃないですか。この呪文なんか使えた時はすごくいいけど、メガンテみたいなもんですよ。めっちゃ MP 全部放出しちゃうじゃんみたいな。使えるのはありがたいけども、 MP 放出しちゃったら持久戦にはあんま使えないよね、じゃあいつのタイミングで使うのみたいな、多分そんなものだったのかなと今だったら感じます。そして、AI はそれよりはすごくハードル低く、新しい技術として皆さんが触れやすい部分にある、Siri とかがすでに入ってますからね。だからこそ説明しやすいな、解説しやすいなっていうふうに感じたんです。それともう一つが、私が結構日常的なこの二児の母である私が日常使いもできる技術であることがすごくこちらとしてはやっぱ良かったんですよね。多分この今生活してる私が発信するものとして、以前ねリコさんが AI かけるママはもう本当に人がいないからどんどん発信していった方がいいっていうようなお話をされていましたけども、まさにそうで、すごくね技術として進んでいて、どんどんそれを活用していく人もいれば、もうちょっと本当チャット GPT とのチャットでやり取りする、それでも人生が変わるくらいの効果を発揮するってこともあると思うんです。いいツールを使えばいいっていうわけではない。それらのツールを使ってどんな未来を自分で切り開いていくかっていうところをどう発信していったらいいか、それが大事だと思うんですね。なので私は結構そのリコさんがすごいって話を割としてるつもりなんですけど、あんま伝わってなかったらごめんなさい。皆さん、リコさんマジですごいですよ。何がすごいかって、時短をメインにしてるんですよ。時間短縮を。それってもう永遠のテーマじゃないですか。マネタイズって結構実績積んだり、その時その時じゃないと難しいんですけど、時短って頑張れば誰でもできるじゃないですか、そこ。ただやり方を知らない人が多いんですよ。だからこそ、その切り口って永遠のテーマでもあるし、すごくいい切り口だなっていうふうに思ったんですよね。だって芸男児、本当に時間ないじゃないですか。だから、リコさんのチャンネルチェックしてくださいね、皆さんね。 で、そこから私も、まあ、こういうやり方ありますよっていろいろ教えてもらって、あ、すごいすごいって言って、ただ技術にすごいだけじゃなく、自分の抱えてる課題とかもそこで解決、まあ、全部オールオッケー解決ってわけではないけども、ある程度こう6割ぐらいちょっと解決した部分もあったりして、非常に助かった、まあ、助けられた経験があるんですよ。で、私がそういう経験をしたら、やっぱりそれって伝えられるじゃないですか、いろんな人に。で、NFT マーケティングオーケストラの時も NMO の時も自分の実体験は伝えられたけども、それ以上私は発展できなかったんですよね。そこがね、良くなかったなって、まあ、そういった経験をちょっとしてこなかった、まあ、自分から取りに行かなかったってところがね、まあ、あったと思うんですが、今私は結構この生活に根付いた、まあ、自分の体調とかもね加味しながら働けるっていうところも、すごい AI 活用してこういったことができるってことも、まあ、自分が前からやってみたかった漫画制作ってところもやれてきたので、すごくね今発信がしやすいという、そんなお話でございました。何の話だっていうところですね。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。また明日月曜日から怒涛のイベントラッシュでございます。月曜日は13時からキットゥンさんによる法律のお話ですね。 AI を使う人に知っておきたい法律や権利のお話がございます。火曜日23日は12時よりケスケさんによるステーブルディフュージョン、私も漫画制作の時に使っているステーブルディフュージョンの使い方で、24日水曜日は12時からリコさんによる AI 活用かけるリストマーケティング、そして26日は AI 大発表会です。 AI 活用大発表会でございます。また翌週月末では、今決まってるのがね、29日の12時半からかな、島ゆずさんによる非エンジニアでもできるプログラミングのお話だったり、30日はこちら有料ですが、農場人さんによるコーパイロット×PC、パソコン、コーパイロットがついている、すでに実装されているパソコンでどんなことができるか、こちらビジネス向けのセミナーになるかと思います。ぜひぜひね、ご覧いただければと思いますので、概要欄をチェックしてみてください。ということで、今日も一日頑張っていきましょう。またね、バイバイ。